去年のことでした。日本の GDP 国内総生産がドイツに抜かれて世界第4位に下がりそう、そして下がったというニュースが大きく話題になりました。 GDP というのは経済学の専門用語でしょう。私には詳しいことは分かりませんが、その国の経済力また景気を測る指標です。かつては GNP、国民総生産が主に使われていましたが、今は GDP 国内総生産がよく使われます。まあ、時々 これからの話の中でも混じって使ってしまいますが、まあ、大体同じようなものだと大雑把に考えておいてください。でそういう直後でした。新聞などの見出しに転落した、つまり世界第4位に転落したとか、経済大国日本の終焉、これから私たちの生活はどうなるのかとか書かれて、もうまるでこれで豊かな生活は終わりだ、国も弱くなり個人個人も貧困生活を強いられるかのような状況でした。まあ、確かに今は庶民の生活は大変です。このところの物価の上昇は恐るべきものがありますし、他方収入はあまり増えず、さまざまな事情で貧困化する家庭は多くて、子どもの貧困率は7人に1人と聞きます。子どもの給食費も払えないという声はこの新宿区でも非常に大きくて、確か今年から無償化されると聞いています。けれども依然として日本は世界で最も豊かな国の一つであり、おそらくこれからもそうでしょう。そう言えるのはこの本当の貧乏、つまり物がないという状態、第二次大戦その直後を経験された方ならある程度お分かりと思うんですが、本当に物がないこの貧しさというのは今の日本でなかなか経験できません。私自身も日本では経験ないんですが、幸いにも少し前、まあ、20年余りも前になってしまいますが、ドイツにしばらくいた時にルーマニアという国に研修旅行に行きました。当時ルーマニアはチャウシェスクという強権的な大統領が失脚して、まあ、民主化になったのはいいされたのはいいんですけれども、経済が動かなくて本当に物がない。店はあるんです。空いています。で、さまざまな店もあります。で、スーパーもありましたし、CD 屋もありました。ところがどこに入っても物はないんです。本当に棚の隅っこにちらほらと見えるだけ。お、買おうにも買うものがない。物がないというのはこういうことだなと私は痛感いたしました。まあ、ちなみにそういう国ですから、そのインフレ率もべらぼうにすごくて、まあ、入国するときに当時50ユーロ、今は1ユーロ150円ぐらいですか。で50ユーロ、向こうのレールという通貨に、当時はまだEU に加入してませんでしたから買えたんですけれども、50ユーロで札1枚ですね。で渡してそのもらったら、あの1センチ近くのお札が戻ってきました。つまりユーロとレウってのはそれくらいこう為替率がこう凄まじく違うということです。でしかもですね、インフレがすごくって、その国を出るときに私はほとんどお金使わなかったんで、そのままレウで持って、出たんですけれども、ルーマニアの知人が、一緒にいたルーマニアの知人が、お前バカだと インフレがすごいから今度何年か後に来た時にはその中でもう何も買えないって言われちゃう。それくらいですから年利数十パーセントじゃ済まないですね。凄まじいインフレ率でした。まあ、ともかく物がないという状態に読んじゃうなかなかありませんね。ただまあそういう日本ではありますが、そんなふうな、世界第4位に下がるということでやっぱり何かもうこのままではまずいという声があちこちから上がりました。なんとか しなくてということでまず出たのがこれは自然な考えでしょう。どうすれば GDP を上げれるか上げられるかです。でドイツは人口で言えば日本の約3分の2、ところが平均労働時間は日本より2割ほど短いんですね。要するに日本人の働き方は非常に効率が悪いということです。で現にさっきドイツのでしばらくいたことをお話ししましたが、私は趣味で夕方よくというかほとんど毎日ジョギングしてたんですが、大体同じ道通りますから、その道中知り合いになる人が結構いました。である家族と非常に親しくなって、そこのお父さんもともよく話をするようになったんですが、大体いつも7時ぐらい通るんですよ。いつも家にいて庭で仕事をしたり子供と遊んでるんです。日本だったら7時なんて帰る父親なんているのかなと思ったんですが、けれども外の職場で働いているドイツ人は夕方定刻で仕事をさっと切り上げ、その後はゆっくり家族で過ごしたり家の仕事をするのです。ですから随分この生活がゆったりしている感じがしましたね。それでもドイツの方が今国内総生産が高くなった。これをどう改善するか、さまざまな意見を耳にします。生産効率を上げるにはどうすればいいか、まあ、これまで日本人は労働時間が長いということで勤勉さを証明しようとする、まあ、人の目があって自分一人先に帰れないというようなこともあるとは思いますが、要するにダラダラ仕事をしてもとにかく長く仕事をするふりをする、あるいは残業が美徳とされるといったことが挙げられていましたが、まあ、さすがに今は少し変わってきたように思いますが、いかがでしょうか。けれども GDP を上げることが本当に幸せな生活になる、これを GDP 元素という言葉で言い表していた学者がいましたが、本当に幸せな生活になることなのかというもう少し根本的な疑問を持つ人もいます。幸せな生活といえば、10年ぐらい前でしょうか、国王夫妻が来日して一挙に関心が高まったブータン王国が思い浮かびます。世界一幸せな国 GNP 国民当時はまだ GNP の時代でした。国民総生産ではなく GLH 国民総幸福量だ、これがキャッチコピーですね。ちなみにブータンの GDP は164位で、これは189カ国中です。ここではまだ日本は第3位でした。まあ、それくらい経済力には格差がある。そういうブータンという国です。けれども映像でブータンの様子が頻繁に流されました。映像でこの国の人たちの非常に簡素な生活を見て、日本人の一体どれだけが、特に例えば新宿渋谷などが典型でしょうが、 都会暮らしの日本人のどれだけがぜひ知りたいと思ったでしょうか。まあ、もちろん観光旅行には行きたいという人は多くいたかもしれませんが、ぜひそこに住みたいという人がたくさんいたとはちょっと思えないんですか。また GDP 幻想の背後には資本主義に基づく利潤の追求が経済を活性化させ国と人を物質的に豊かにしてきたということはあるんですが、その大元の資源には限りがあることが目に見えてきました。どの道このままではやり方このままのやり方では行き詰まる、これもはっきりしてきました。利潤追求の経済これを、第一目標にするという方針を変えるべきだという意見もあります。もちろんそれでは GDP の順位はどんどん下がってくるでしょうが、それでその必ずしも貧しくなるわけではない。必要なものが店頭から消えることはないし、幸せな社会を確立することができるとある学者は書いていました。幸せな社会というのはその GDP、GNP で世界のトップとかいうことではなく、明日のことを心配しない社会、例えば適正な量のものが確保されているとか、人権とか保障制度とか平和が保たれているといったことです。そういう社会を確立することができる、これこそ実現可能な幸せな生活ではないのかとある学者は書いていました。そこからさらに踏み込んで、物質的な豊かさではなく、そもそもそうではなく心の豊かさを第一に考えるべきではないと声を上げる人たちもいました。心の豊かさ、あるいは内面の豊かさという、ただこういう話をするときに、とても困るんですが、その今内面ということがわからないという若い方々が非常に多いんです。言葉を変えれば心とか人間の内側、人間の内側といっても内臓のことじゃありません。そういうことがピンとこない、わからないと言われるんですね。これはキリスト教にとっては大問題です。例えば自分で自分の心の動きを批判的に観察してください、つまり自己吟味、こう言っても何のことかわからない、ましてやできないという若い方が非常に多いんです。でもこれが分かりませんと悔い改めなどできないでしょう。心で神に祈りましょうと言っても何のことか分からなくなるでしょう。よく瞑想、黙想という言葉を使いますが、そんなことできなくなります。できないできないと言ってこれは非難しているのではなく、何とかしないとキリスト教はその命を組み上げる根を失ってしまうという、そういう心配からです。ともかくその心の豊かさ、内面の豊かさが大事だという声も出てきました。でこれはその物質的な豊かさとは質が異なる価値観ですから、大切な点をついていると思うんです。けれども私はこの言葉を聞いてすぐに、1980年代の初めだったと思いますが、同じキャッチコピーが流行ったのを思い出しました。当時はバブル崩壊前の日本経済に最も勢いがあった時期です。確か1970年頃だったと思います。日本は西ドイツ、当時は東西に分かれていましたから、ドイツも西ドイツを抜いて世界 GNP 世界第2位になった。でその勢いが頂点に達した頃のことです。物は豊かにあって何でも手に入る、 けれども他方心に虚しさや生きがいのなさ、生きる意味を見失う人たちが非常に増えてきた。大事なのは物質的な満足ではなく心の満足だと声高に言われました。ただその後この声はあまり聞かれなくなった気がします。でけれども今回は再び言われるようになった。満足する生活、もっと言えば幸福な生活を送るために目に見えるものから目に見えない心に向ける。これはおそらくどなたでもあそうだろうと思われるのではないでしょうか。もちろん物を無視する、全く無視するのではなく心を第一にしてその上で物を求めるという意味でですが、ただこの物の豊かさではなく心の豊かさをというキャッチコピー、なんとなく感覚的には分かるんですが、では心の豊かさとは一体何かと改めて考えますとよく分からなくなります。この心とは何のことか、気持ちのことでしょうか、満足した気持ちになるという意味でしょうか。サラリーマンの皆さんがよく新橋の飲み屋で一杯やってらっしゃる夕方、お酒の好きな人が好きなお酒を 2,3 杯飲めば満足した気持ちになる、嫌なことも忘れて明日も頑張ろうという気持ちになる、それと同じ意味なんでしょうか。私は決して飲食による満足というものを軽視してはおりません。むしろ東北の大地震の時にも今回の能登での大地震でも痛感しました。映像を見ていて家を失い避難所で多くの人たちが寒さと絶望感の中にうなられています。そこに有志から届けられた温かいおにぎりと味噌汁、あるいはボランティアとしてやってきたプロの料理人の作る食事、被災された方々がそれを見てそれを食べる、顔がパッと明るくなりますね。頑張ろう、希望があるという表情です。私はそんな極限状況でキリスト教の話をして皆さんをここまで元気づける自信は全くありません。そんな映像を見ていてとてもかなわないといつも思います。けれどもこのようなお腹の満足、気持ちの満足は一時のものです。そのことはみんな分かっています。ですから本当の心の豊かさっていうのはそれを超えたもっと深くて持続するものではないでしょうか。つまり人の本当の豊かさは全く違うところに求めなくてはならない。今考えてまいりましたこれらのものは人間世界の中で、まあ、いわば目を水平方向に向けて周りに社会自然界に探すものです。でけれども人間世界の中にではなくそこから目を上に向けて探さなくてはならないのではないでしょうか。私は物質的な豊かさを超えて単に気持ちの満足ではなく心の豊かさを抑え超えてもっと大事な豊かさをキリスト教は与えることができるということを皆様に今日お話ししたいのです。次のような記事がある地方新聞に載っていました。非常に印象的だったので保存しておいたものです。ちょっとお聞きください。このコラムの題は人生雑感、なぜ 今は心の時代だと言われているのか。引用します。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等も人の心の問題をよく取り扱っています。これは2014年の記事です。心理学はもちろんですが、カウンセリングも大変盛んに行われ、人の心が貧弱になり栄養失調に陥っていることが指摘されています。心が栄養失調になると自分の行動を正しくコントロールする力を失います。人の心がコントロールを失うと楽しい社会生活をしていくことが難しくなります。今日の社会の人間関係が希薄になっているとも指摘がされていますが、その背景的理由として人の心がその栄養を失っていることが考えられます。今日の多くの国々の生活は物質的には豊かになりました。本来食べ物は体の健康のために栄養素を取り入れるためでありますが、今日はいかに美しく目に映るかということの料理研究が盛んです。それも機械文明の発達のおかげです。ところが機械文明は生産性の向上のために合理化が優先され、人の心の問題にはあまり関心を しませんでした。人の心の豊かさは取り残されてきました。人の心の豊かさは合理化によっては培われないのです。かえって不合理性の中でこそ人の心はその栄養素を吸収するのではないでしょうか。今生きる私たちは多くの生活に常に合理性を持ち出し簡素化しています。そのことによって私たちの心は栄養を失い、心の豊かさを失っています。心の豊かさを失うと社会生活が希薄になります。社会生活が希薄になるということは、お互いの人間関係を失うことになり、バラバラに孤独に生きることを意味します。社会生活をしている私たちはお互いの連帯と協調性を必要とします。その必要性が満たされる、その時私たちは生きる希望が湧いてきます。お互いの連帯性、協調性が失われると人は孤独になります。孤独な人は自己中心的になり、他人と仲良く生きていくことが難しいと言われています。孤独な人はさまざまな問題課題を背負って生きています。まあ、確かに心の豊かさを回復するためには、この著者の言う心の栄養が必要で、それは合理的な生活ではなく多様な生活、その中でも特にお互いの連帯と協調性、つまり人間的な交流ということと切っても切れないということでした。私が驚いたのは次の続く箇所です。著者はこう書きます。私たちの心は天地万物の創造者から与えられました。その心が何らかの理由で疲れたとき、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイ11章28節と、私たちの創造者は心優しい眼差しで招いておられます。私たちは心の栄養素を心の創造者から豊かに供給され、心の疲れ、人生の重荷を軽くして楽しい、明るい、希望に満ちた社会生活をしたいものです。心の栄養失調の問題が解決されれば、今の社会で起きている悲しい出来事の大部分が解決されるのではないでしょうかと続きます。前とのつながりがあまり良くなくて、どうして急にキリスト教の神、世界と人間の創造者が出てくるのか、ちょっと面食らいました。著者はクリスチャンなのでしょうか。ちなみにこの新聞というのは、そのクリスチャン新聞とかキリスト教新聞といったものではありません。地方新聞と言いましたが、宮古毎日新聞という新聞です。宮古というのは岩手県の宮古じゃなくて沖縄の宮古島の宮古です。 まあ、私は趣味でよくその地方新聞、まあ、地方に行ったら必ず買いますし、今はネットであちこちの見られますね。たまたまネットで見つけたものです。宮古島、沖縄本島よりもっともっとこう、台湾に近いことですね。沖縄本島には沖縄タイムスという有名な地方紙がありますから、きっとこの宮古毎日新聞というのは宮古島だけのけどもちゃんとした新聞です。でこれを書かれたのは沖縄国際大学の先生ですから、クリスチャンであるかどうかよく分かりませんけれども、やっぱり非常に大事な点を指摘しておられると感じました。心の貧しさは物質的貧しさのずっと底の方で人間性を貧しくしている。その顕著な現れが人間関係の希薄化であるということ。そしてこの心の貧しさは私たち人間が生きているこの世界、社会だけに目を留めていては解決しないというのも、この社会そのものが合理化され機械化されて人の心を貧しくする方向に突き進んでいるから。つまり目を横に、人と社会だけを見ていてもこの事態を根本的に解決するものは何もない。全く異なる視点が必要ではないか。それが目を上に向けて疲れて安らぎを求めてくる人に休息を与えてくださる心優しい方、つまり一人一人の人間とこの世界を創造された神を仰ぎ見るとき解決される、著者は言われる。真の安らぎ、真の豊かさがその時にいられると言われる。私が今日選んだこの問題に光を当てる大切な聖書箇所はこのルカによる福音書、さっき朗読していただきました12章13節から21節、いわゆる愚かな金持ちの例えの部分です。まず結論を申し上げましょう。神の前での豊かさ、21節が人の真の豊かさで、このことです。なぜなら真の意味で永遠に満たされるから。今日の箇所をそのまま読んで意味が分かりにくいというところはおそらくないでしょう。あらすじはこうですね。一人の人がイエス様に遺産相続のトラブルを何とかしてほしいと持ちかける。イエス様はそれに対しては、ただ私は法律問題の解決のために働いているのではないとだけ答えて、全く違うものの見方へと皆の目を移される。どんな貪欲にも注意せよ。注意しないといけないのはこの相談者が即貪欲だと批判されているのではないということです。ただこれが貪欲につながる危険性を指摘しておられる。この貪欲というのはただ単に欲しがるものを欲しがるということではないですね。まあ、これは欲しがるということ自体は悪いこととは言えないでしょう。欲しいものを得てそれでも満足することなく、さらに次のものを次のものをと限りなく欲しがること、欲望が欲望を生むこと、これが貪欲です。まあ、この貪欲というのはキリスト教では十戒の最後の戒め後半の結びで戒められている通り、人間を固く捉えている罪に直結しているものです。なぜなら欲望が欲望を生みというのはまさに神のもとから逃れ出て悪い意味で自由になった人間の特徴だからです。 神のもとから飛び出してしまった。これが罪の起源ですね。さて、要するにこういうことです。お金、広く財、所有物が払う深刻な問題。イエス様は続けて、注意せよ、一国や世界を動かすほどの財を持っていても命はそれによってどうすることもできないということと言われます。この世界だけに目を留めるとき、これは現実でしょう。それに関する分かりやすい説明を例え話で話されます。続く16節から20節が愚かな金持ちの例えです。そしてその16節から19節までがその金持ちの思いです。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所はないと思い巡らした。やがて言った、こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから何年、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しんで。これを科学が未発達の大昔の古臭い内容だとはおっしゃらないでいただきたいと思うんです。確かに科学技術が進んで医療技術も医薬も日進月歩です。お金を出せば出すほどいい治療が受けられる、つまり重い病気も治りる、命を長引かせることができるというのは一面当たっています。けれどもそれで永遠不死の命が得られるのでしょうか。この今の命が続くことが人の豊かさ幸福というなら、永遠不死の命が真の幸福ということになるでしょう。今後科学が進めば永遠不死の可能性が得られるという人がいますが、これはどう引き目に見ても話に大きな飛躍がありすぎます。またこの命が続くのはいいですが、寝たきりで熱い介護が必要というならそれでも幸せだという人がたくさんおられるでしょうか。この世界に、この世界での命を、この世界の財物で満足させることにはそもそも無理があるのではないでしょうか。つまりこの世の命は結局、自分はもちろん、この世のいかなるものを用いてもいずれは失われる。それは失われるというより、外から人間の力の及ばないところから取り去られるべき、取り去られるというべきではないでしょうか。自分でいつなのかを決めることができない。続く20節が話のいわばオチですが、まさにこのことを教えます。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。では自分の命は早晩取り去られるという現実の中、人は豊かさ幸せどころではなく不安恐怖に日々怯えながら過ごすしかないのでしょうか。けれどもイエス様がこの話で聴衆また読者に伝えたいことは21節、自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通り。これはネガティブな言い方にで書いてありますが、神の前での豊かさこそ真に大事なこと ということですね。ではこれは一体どういうものなのか。分かりやすいようにもう少し敷衍するなら、神の前での豊かさとは、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを通して神から与えられる豊かさでしょう。この豊かさは神から上からの豊かさであり、この世の物質的な豊かさではありません。むしろ心の豊かさです。ただ人間の内側の心がこの世のことやもので平安喜び慰め希望を感じて満たされた思いになることだと言ってはまだ言い足りません。それではせいぜい世間の心の豊かさに過ぎないからです。まだ言い足りない大事な点が抜けています。この20、21節最後の部分は言外にこういう意味を持っています。物の豊かさはこの世だけのことだから、死んだら全てを失う。お前のものではなくなる。むしろお前はそれらのものから切り離されて一人裸で遠い暗い世界に行く。この神の前での豊かさは端的に神との絆、あるいはイエス・キリストとの絆ということです。絆というのは人格的な結びつき、生き生きとした交流、心の交流、まあ、これがどんなに喜ばしい、心を満たし豊かにするものかは、例えば身近でも愛する人、親しい人との関係を考えますと分かりやすいでしょう。あの人とは固い心の絆を持っている、心が通い合っている、私のことを受け入れて分かってくれているという確信がありますと、心が満たされた思いになります。平安だし、何があっても苦しいことがあっても、あの人はいつも見ていてくれる、いつも助けてくれると思うと希望が湧くでしょう。イエス・キリストとの絆というのはそれを幾重にも拡大したものだと言いますと、少し感覚的に分かっていただけますでしょうか。けれども実はイエス・キリストとの絆はこういう人間的な例えをもちろん質的に超えますね。と言いますのも、人は皆いずれ死にます。けれどもイエス・キリストは死んだ、いや殺された、けれども3日目死を克服して永遠の命に復活された。これを記念して祝うのがイースターです。イエスは上から神のもとから来られた神の子ですが、この地上で世の喜びも悲しみも生も死も経験されて、今復活され世界の主、世界の主としてこの世界を、いや死後も含めて一点の影もなく愛し見守り支えておられます。このキリストを信じて結ばれる時こそ、平安と喜びに満たされた真の豊かさが与えられます。死んでも途切れない絆です。その魂を平安のうちに守り、やがてご自分のように永遠の命に復活させてくださいます。このキリストとの絆を生むのがイエス・キリストは私の救い主だと信じるキリスト教信仰です。最後、今日の教えを非常に短くまとめたハイデルベルク信仰問答の第1問、まあ、問いと答え全体は長いですから要約して引用して終わりにいたします。信仰問答というのは、教会が私たちは聖書についてこういうことを信じますという自分の口で表明した文書で、まあ、大切なのは 古来いくつもありますが、ハイデルベルク信仰問答というのはその代表的な一つです。生きるにも死ぬにもあなたの唯一の財産は、あなたがあなたのものでなく主イエス・キリストのものである、その愛と支えのうちに生きることです。生きるにも死ぬにもあなたの唯一の慰めは、あなたがあなたのものでなく主イエス・キリストのものである、その愛と支えのうちに生きることです。ここで言われる慰めは、神から上からの豊かさから生まれるものです。そしてこの豊かさはキリスト教信仰から生まれるものです。アーメン。祈りましょう。神よ、私たちは豊かさを求めます。幸福を求めます。けれども本当の幸福、豊かさとは何でしょうか。御言葉が教えるキリストと共に生き、キリストに守られて愛されて生きる、生きる時も死も死後も、そしてやがて復活の後も、このことに尽きるのではないでしょうか。このことを私たちは知らされて心から感謝していますが、なおこのことを知らない多くの方々がおられます。どうぞこの先の見えない暗淡とした世の中、私たちのこの希望の光を一人でも多くの方々に伝えることができるように教会を導いてください。また今日出席しておられる方々のうちに、心で物足りなさをさまざま感じ、豊かさ幸福を求めておられる方があるならば、どうぞ今日の御言葉によって心を照らしてください。感謝してイエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは差し支えない方はどうぞお立ちください。賛美歌を一曲。